荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2791、2023年3月28日火曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第862回目ということですけれども、今日はですね、あの国会、ここでですね、予算案が、まあ、通過という形でですね、過去最大、100兆円超えてるんですか、なかなかちょっとこうピンとこないんですけれども、まあ、そういうこともありですね。そしてあの WHO もですね、ワクチンについてのガイドライン、今日ですね、まあ、新しいものを出してきましたね、まあ、そのあたりについて今日ですね語ってみたいなったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が2887名、そして亡くなられた方が17名ということで、感染が確認されていた方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木は録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が8045名、そして亡くなられた方々が27名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、前からずこういうですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね、新規感染者数1100名、これは先週のですね、火曜日と比較をするとプラスの124名ということで、どうでしょうかね、ずっとですね、微増を続けてるんですよね。そして入院されている方々が514名ということで、改めてですね、お見舞い申し上げますっていうね、それから早い回復をっていう形にこうなるんですけれども、関東圏この1週間ぐらいずっとですね、少しずつ感染者数が増えてきています。それから、陽性率、これに関してもずっとこう増え続けています。まあ、これがですね、現状なんですけれども、ここに来てですね、まあ、WHO、ワクチンのですね、接種についての、まあ、新しいこう解釈というか、まあ、ガイドラインというか見直しというか、出してるんですけれども、まあ、健康なですね、子どもたちはもう接種しなくてもいいんじゃないかっていうですね、現段階でのですね、状況について、発表をしています。それから、何かしらのですね、リスクを持っている方たちに関しては、接種をですね、することをこう進めるっていう形で、あくまでもですね、今 COVID-19 は感染拡大、それからパンデミックっていう世界が終わっていないっていうことをですね、考えても、ワクチンについてのですね、まあ、取り扱い、暫定的なものでしかこうないと、まあ、これをですね、前置きをしています。なぜならまだパンデミックの世界が終わっていなくって、このあとですね、 COVID-19 がどのような状況としてこう推移をしていくのかってことに関しては、現状では確かに、まあ、少しはですね、一息ついているような状況にはあるんですけれども、残念ながらウイルスがですね、根絶するっていうことがこうできていないっていう状況、そして都会でこう見られる、日本もまさにそうなんですけれども、微増し続けていくと、特にこう都会はですね、感染拡大が少しずつ緩やかなカーブを描いてですね、増え続けるっていうことが、まあ、世界中でこう起きてるっていうことなんだよね。だからこれがですね、ある一定で、まあ、例えば日本であれば、東京都の陽性率がですね、 5% を超えてるっていうことは、こっからはですね、増え続ける、そして 6% をですね、ある一定の変異株がそこに占める割合、 6% を超えると、そこからですね、その 6% を超えた亜種、それから変異株、そして組み換え、それから組み合わせ、このようなCOVID-19 がですね、 6% 超えると、そこからどんどんこう増えていくっていう傾向がある。だから一つのこう目安としては、 6% を超えたらですね、ある一種のね、一種類の株がですね、 6% 超えると少しですね、 経過をしなければいけないっていうことがこうずっとね言われてきたんですけれども、まさにですねそのような状況が、まあ、世界中で起きてるって話なんだよね。でこの世界中でそういうことが起きている中でですね、今何がどういうふうにこうなっているかというと、いよいよですね、世界的な動きの中って航空路線です。航空路線が3年ぶりにですね復活しつつあります。これ復活しつつあるというのは何かというと、今までですね COVID-19 の感染拡大、それから水際対策ということをですね一つ念頭にして、あの国際線のですね、路線、これがですねいろんなところって、数をこう減らしていたってい う, こう状況があったんですね。まあ、例えばあの東京と上海便であるだとか、そうですね、台湾便であるだとか、上海それから北京か、あのアジア便ですね、特にそのアジア便のですね多くで航空路線が復活をする、それから海外のですねさまざまな航空路線が増便されるっていうね、まあ、状況の中で少しずつですねその COVID-19 以前のですね状況に戻りつつあると。で今週は特にですねアジア路線が一気にですね復活をしてくるっていうことで、人の動きはですねより活発にこうなっていくっていうことか、明確にこうなってくるというか、そして、まあ、ビジネスの世界でいくとインバウンドですね、まあ、これがですね、いよいよ世界中って本格的にですね動き始めると。それから特にアジア、中国、を中心にしてですね、いわゆるそのゼロコロナ政策っていうねロックダウン、まあ、これをですね一つ経緯にして富裕層の方たちが国外にですね、出ていく。でこれもただこう旅行で出ていくだけではなくって、他の国にですね移住をするっていう形で、今ですね移住の手続きであるだとか、その移動っていうことがかなり広範囲で起きているっていうことが世界でですね報じられています。まあ、いろんなこと起きてるんだなと、まあ、そういうね、まあ、状況下の中で人の動きはますますこう活発になってくると。そして WHO がまだですねパンデミックが終わっていないってことが大前提って、ワクチンに対するですね接種についてのですねガイドラインっていうものをですねこの段階でのガイドラインをですね、まあ、とりあえず発表するっていう形で世界は動いていると。そしてここ日本なんですけれども、まあ、そういう状況下の中でワクチンの接種会場が今月いっぱいってほぼ先週だったんでしょうかね、クローズするっていう形っていろんなところで取り上げられています。まあ、今後はですねいろんなですね場所ってそのワクチンってことに関しては地方によってはですねワクチン接種会場規模を縮小して残すところもあれば、まあその各自治体って対応がですねバラバラにこうなってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひですねワクチン接種、特に日本は日本も世界もそうなんだけれども、高齢者の方たちであるだとか、ある一定のですねリスクを抱えている方たちは接種した方がいいんじゃないかなっていうですね、状況はまだまだありますので、そういうですね、状況がある方たちはですねぜひ自分の地域どのような対応するのかということに関してぜひ確認をですねしておいてもらいたいなというふうに思います。国がですね一括をしてこのようにこうやっていくんだっていうのは今後はですねもうなくなっていくんだと思います。そして5月のですね8日以降は5類へですね移行するって形になるので、このワクチンのこう取り扱い、それから接種をするってことに関して、まあ、いわゆるその料金体系ですよね、まあ、これがですね、自己負担っていうふうにこうなっていく、まあ、これがですね、ほぼほぼこう見えていますので、公費負担っていうのはですね、まあ、年内にはもう完璧にこうなくなるんじゃないかなっていうのをこう思っています。ただ、今のですね COVID-19 のこう状況を見てみると、札幌市のサーベランスなんかを見てみてもですね、実は下水のですね、汚水ですよね、まあ、札幌全域のですね、処理場ですか、15箇所あるのかな、そこをですね、まあ、全て、調べていて、 その15箇所すべてからですね、COVID-19 が検出されているわけですよ。で、感染者数はまあそれほど増えてはいないんですけれども、その汚水の処理場からですね採取したものをこう見ていくと、徐々にですね COVID-19 で汚染されている、つまり感染している人たちが確実にこう増えているっていうことが読み取れるんですね。まあ、これはインフルエンザもそうで、インフルエンザそれから COVID-19 両方ともですね増えている傾向があると。で、警鐘を鳴らしています。気がついていないのか、もしくは気がついていても病院に行く時間がないのか、検査をする時間がないのか、今この年度末の段階で検査をして陽性になったら仕事に穴が開くっていうね、まあ、そういうこともあるのかといったところって、なかなかですね病院にこう行けない方たちもいるんじゃないかなっていうですね、こともちょっとこう想像されるわけですよ。だから背景にあるですね、感染者数、特にですね汚水処理の中で、感染者数が多分こう増えているというか、検知されるウイルスの量がですね一気にこう増えてるんですね。で、陽性率都会なんかではこう増えてるっていうのは、おそらくそういうことがこう言えてるんじゃないかなと。で、この状況下の中ですね、先ほどもちょっと言いましたけれども、海外から来られる方たちが一気にこう増えています。そしてこれはですね、まあ、今後も増え続けていくというね、状況にこうなるんですけれども、で、そこの中でこういろんなことが起きている中って、まあ、一つは働いている方たちの中ってやはりロングコビットで苦しんでいる方たちがですね3日持たないっていう状況か、いろんなところでやっぱり表面化しているみたいですね。働いている方もこう辛いし、それからその働いている方たちをこう支えていくそのね場所もですねどうしていいかっていうですね、決定打がこうないんですよ。で、このことについてどうやって向き合っていったらいいのかっていう答えがこうないっていったところって、ある一定のですねガイドラインっていうものが必要にこうなってくるんじゃないかなと思うんだけれども、その動きはですね予算委員会、まあ、今回予算通りましたけれども、ちゃんと話し合われてないんですね。もう残念でこうしょうがないんですけれども、ますますそのことが表面化するんじゃないかと。で、特にですね、ちょっと心配してるのはホテル業界の方たちでしょうかね。旅行者がこう増える、そしてもちろん部屋がですね予約でこう埋まっていくってことはあるんだけれども、残念ながらですねその部屋をこう埋めていく、満員にですねしたいわけじゃないですか、部屋をこう埋めていくということで。ところが働くですねスタッフの数が全くこう間に合っていないと。だからもしも全室ですね宿泊してしまうとですね、例えばまあ、ホテルであればですねシーツの交換であれだとか部屋の掃除であれだとかあるわけじゃないですか。全く回らないみたいですね。それでそのあたり料金をコントロールしながらですね、だからビジネスホテル、例えば今どうなんでしょうかね、まあ、大体8000円前後ぐらいですか、7000円から8000円、まあ、安いところであればですね、まあ、5000円から6000円みたいな、まあ、これでこう素泊まりっていうですね形にこうなるんじゃないかなと思うんですけれども、今はですね軒並み1万円を超えるっていう状況にこうなってるんだそうですね。まあ、それでも宿泊客は部屋がないので泊まってくれるってところって助かってはいるらしいですけれども、できれば、まあ、料金もですね、まあ、抑えた中で全室回すっていう形で利益をですね上げていくってことをこうやりたいみたいなんだけれども、そこにこうなかなかこう立ち行かないっていうことが起きてるみたいですね。まあ、これが COVID-19 からですね次のステップにこう行くっていうこの過渡期の中で、やっぱりこう労働力が不足してるってことが顕著にこうなってきたっていうことが浮き彫りにこうなりつつあります。でその中で早くですねいろんな方にこう手伝ってもらいたいと言ってもですね、これがですね人材を確保できるかどうかっていうのは非常にこうグレーゾーンであるっていうところで、根本的な解決っていうところではですねなかなかこううまくいかないんじゃないかなっていうこう気にいかないんじゃないかなっていう状況にこうなってるんじゃないでしょうかね。で、飲食業界もですね今はまあ、今月まだ3月なので送別会ですかね、まあ、これがですね ものすごくこの3年をですね払拭するかのようにですね予約が入って嬉しい悲鳴にこうなってるんですが、やはりこうスタッフ不足っていうねこともあり、過労で倒れないかっていうぐらいですね回ってるみたいって、ぜひですね気をつけて、ね送迎会送別会ですか、ねなんかこう支えるこうスタッフ側の方がですね非常にこう疲弊してるんじゃないかなっていうですね、まあ、状況にこう今追いやられてるというか、嬉しい悲鳴ではあるんだろうけれども体を壊さないようにって言ったところでですね心配にこうなるんですが、その動き始めるっていうことに関してその移行期っていうものがですね非常にこう短期であるということと、この年度末年始を移行期にこう当てることによってただでさえ人がですね非常にこう動かなければいけない、それから多種多様なですね入れ替えがある、そして移動もですね引っ越しを伴う移動もこう多いと、で1年で一番ですね、まあ、忙しい時期に入ると、月曜日にですねインターネットネットバンキングつなげようとしてもですねネットバンキングつながらないっていうことがこう起きたりこうするわけでしょ。だから、まあ、どれだけですね人それからお金そしてさらにですね移動距離もこう伴ってありとあらゆるものが、しかもですね、まあ、世界から来られる方たち、それから日本から世界に行かれる方たちも含めて国内外問わずですねこんなにこう忙しい時期にですね COVID-19 のこう移行時期をこう日本はこうぶつけたっていったところって、しかも感染者数がですね日々こう増えていってるっていうね、まあ、こういう状況下でちょっとこう心配されますよね。そして今こう働いてる方たちがですね疲弊をするっていったところって、この3年間を取り戻すためにですねかなり無理をしてるんじゃないかなっていうこう気がしています。これが心配なんだよね。でさらに感染をしていてもそれからロングコビットであってもね一人でもこうスタッフはいた方が良いのってやっぱりこう駆り出されるというか、まあ、自分もですね生きていかなければいけないので休んではいられないっていう形で出ていく方たちも多いんだと思うんですよね、まあ、なおさらちょっとこう心配です。でこれが一段落つくまで、まあ、おそらくゴールデンウィークがですね、終わるまでは一段落をつかないんじゃないかなっていうね気がこうしてならないのって、ぜひですね携わっている産業の方たちですね休めるときにはこう体を休めてですね対応していただければなってこう思うんですけれども、ちょっとこう急激すぎるかなっていうですね気がしています。で、まあ、こういうこう状況下の中、日本はこのまんまこう G7 っていうですね形でこうなだれ込んでいくんだと思うんだけれども、まあ、今回のですね今日、まあ、残念ながらですね、まあ、予算がこう通過してしまうっていう形があったんですけれども、何もこう議論されていなかったんじゃないかっていうか、何もその答えていないんじゃないかっていうことがあまりにもちょっと多すぎてですね、それは深く受け止めなければならないっていうね、まあ、そういうこう表現の中、じゃあどう思ってるんですかっていうのは出てこないっていうですね、全てにおいてそういう状況だったんじゃないかと。そしてもうこともあろうかですね、自民党の幹部にとっては、まあ、今回の国会楽だったというかすんなり通ってよかったみたいなね、いや何を言ってるんですかって話して、何もこう答えずにですね、のらりくらりとやって、何度こう変更もこうしないし、本当にそのちゃんとこう向き合ってそのやる気があるのかっていうことがこう問われるようなことたくさんあったのと、それからそうですね、まあ、イギリスとこうね、比較をするっていうことに関して言うと、全くですね手放してこう比較をするっていうことはできないんだけれども、少なくても国会の中でですね、議論されている中でどのポジションの方であっても、嘘はダメであるっていったところって、嘘をですね、つくとですね、議員辞職という形で罷免されるっていうね、その職を追われると、これがですね今起きていてって、ボリス・ジョンソン、まあ、前首相ですよね、まあ、彼がですねどうやら虚偽をしたって言ったところって、どうやら今議会行ってそのことの追及が行われてですね、 罷免されることにこうなるみたいですね。で、嘘は許されないっていうことなんですよ。これが議会制民主主義ですよね。まあ、いろんなね、あの政党があっていろんなこう意見をこう戦わせる、当たり前じゃないですか。それで、少数意見をですね、しっかり、支えながら、それから、時にはこう多数決っていうものもあって、そこでですね、まあ、自分たちで議論を戦わせて一つのこう結果をこう出していくっていうですね、まあ、そういうこう形にこうなるわけじゃないですか。まあ、それが、ある一定のですね、思惑のもとに操作しようと、それでこう嘘をつくってことがもしあれば議論として成立しませんので、まあ、そういう状況に関してはノーを突きつけるっていうのは当たり前な話なんですね。ところが、対照的なこう日本なんですけれども、日本はイギリスのこう議会制民主主義っていうのをですね、お手本にこうしている国のこう一つです。で、日本国憲法というですね、まあ、現状の最高法規があって、法治国家っていったところもですね、変わらないです。まあ、ただ向こうはですね、王国ですので、そこにまた一つこうね、フィルターかかるわけですけれども、それでも議会制民主主義っていうことに関しては、その王族であってもですね、権力を発動することはできないっていうですね、まあ、状況にこうなってるってことを考えると、今の日本のですね、皇室との関係に非常にこう近いわけですよ。でね、まあ、そういう、こう状況下の中で、元首相であれ嘘をついていたということに関しては、議員辞職をさせるっていったところって、罷免って、議員バッジを取ってですね、去ってくださいっていう話にこうなるんですよ。まあ、当たり前なんだよね。で、日本は安倍さんがですね、国会で100回以上嘘をついていたってことをですね、まあ、自分ってついていましたっていうですね、まあ、報告をして、まあ、これは参議院衆議院両方のですね、議員運営委員会でこういう嘘をついていましたってことを1時間くらいでしょうかね、言って、まあ、それで終わっちゃったわけですよ。その後もですね、普通にこう議員やられていてて、それどころがですね、まあ、3回目の出馬というか、総理目指してこう頑張ろうってしていたっていうですね、話もあったぐらいじゃないですか。で、もうあってはいけないことっていうのか、このね、日本とイギリスをこう比較しただけでも、全くその対応がこう違うと一体何なんだろうっていうね。だから、まあ、そのことは、まあ、今回、この国会の開催期間中に、さまざまな場面でこう見られていてて、自分が違うといえばそれはもう違うんだみたいなね、ところって、これだけ、証拠が残ってるって言ったら変なんだけども、記録が残っている中で、その記録に対して不正確だからって言って、切り捨てていこうというね、そして突っ放ればなんとかなるんだっていうのが散見されていたりだとか、それからそうですね、まあ、岸田さんに関して言うと、自分の、ね、政治資金パーティーって、いわゆるそのサミットのですね、まあ、ロゴをこう使ったお土産品ですね、それをですね、来られた方たちにこう配ると。でこれは、サミットのですね、ロゴを使うガイドラインに、抵触してるんですね。抵触してる、一体何かっていうと、特定の政治活動、それから特定の宗教活動にですね、ロゴをですね、使用することはこう認めないっていうことがこう書かれているんですよ。ところが、政治資金パーティーは政治活動なんですよ。そして統一地方選必勝って言って、これからのですね、政治活動に向けてのですね、まあ、集会になってるんですよ。ところが、どういうわけか、このガイドライン、踏み越えているんですけれども、踏み越えているにもかかわらず、使ってもいいよっていうですね、ゴーサインを出したって形になっていてて、で、岸田さんとしてはちゃんと許可をもらってるからって終わっていくというか、そして他の議員が同じことをやったらどうなんですかって言ったら、それはちょっとできませんっていうですね、おかしな話で、総理大臣がやったら OK で、だから総理大臣はルールを無視してもいいんですかっていう話にこうなるわけでしょう。で、一般の議員がそれをやると、それはガイドラインに抵触するのでダメですっていうね。まあ、これが日本はまかり通ってるって話なんですよ。まあ、これ非常にこう大きな問題 って、ぜひですね、メディアなんかこういうところをちゃんとね、言及してもらいたいなってこう思うんだけれども、もうよっぽどそのたかが外れていてて、ルールはルールであって、まあ、全ての議員さんたちがですね同じようにこうできるようにそこをすればいいんだけれども、総理大臣はよくってですね、他の議員がそれをやろうとするとそれはですね、ルール違反になりますって言ってしまうっていう、どうね、なんかこうあまりにもこうひどすぎてですね、すごくこう小さいところでそういうですね、権力をこう使うというか、なんかね、まあそれがこうまかり通って、そしてそれがこう許されているっていうのはこうもうなしだよね。だから今回の、まあ、予算のこう通過の仕方であっても、まともにこう答えるっていう場面がなくってですね、それどころか、議会制民主主義のですね根幹たるその記録っていうものに関して、その記録をもですね認めないっていうね、記憶の方を優先する、だから記憶がおろそかになるからこそちゃんとした記憶、記録をですね、文字起こしをしていて、もちろんその文字でこう起こしていきますのって、言った通りに一字一句全部なんかっていうのは、まあ即記録があれば可能なのかもしれないけれども、残らないわけじゃないですか。だから要約して書いていくでしょ。で、要約してこう書いていったものか正確じゃないって言われてしまうと、じゃあ記録って一体何なんですかって話になるわけで、で公文書として全ての人がこう認めていて、でこれは国の、文書であるっていうこともこう認められているものをですね、たった一人の、自分はそういうふうに言ってないし記憶にないからって言って、曖昧な記憶の側近の方たちの記憶、これもこう曖昧にもかかわらず突っぱねていくっていうことがこうずっと起きるっていうのは、これ今後もですね、議事録残ったとしても、それはそんなこと言ってないしって言って突っぱねることができるっていう前例をこう残すって話になるわけでしょう。しかもこれをですね、切れ者にしている議長に対してもですね、異議を申し立てるというか、自分の発言を阻止するみたいなねことをですね、で議長を叩くっていうことをやったりだとか、同じ政党ですよにもかかわらず、だからそのイギリスって今行われているダメなものはダメって言ったところって、ちゃんとね、筋を通すっていうことをこうやってるところと、それすらもこうまかり通らないっていうですね、それでこうポジションっていうものがちゃんと与えられていてって、どこの何をこう信用してもいいんですかっていうことにこうなるわけじゃないですか。マラキはそういうふうにこう思ってる一人なんですけれども、だからまず一つのことをこう考えてた時に、まあね、まあ、今回もいろんなねポイントがあったんだけれども、まあ、それがですねちゃんとこう議論なんか深めることもできず、説明するって言って岸田さんがちゃんとして説明をした場面、国民の理解のためにですね説明をする、これが必要であるってことをですね、重要であるってことを言いながら、じゃあ何をですねちゃんと国民にこう伝えることができるように説明をしましたかっていうと、何もないんですよ。だからやるって言ってやっていないこと、それから議論をするって言って議論をしないこと、つまり自分たちがこうだって言ったものをただこう通せばいいんだっていうね、30日間ノーノーとですね、時間をこう使ってのらりくらりとやって、まあ、最後は数の力で押し倒してですね、収録していくみたいな、まあよほどですね、議会制民主主義っていうところから逸脱した状況になっています。それから国際的に日本がですねいろんなこう勧告非難、これがですね数多くこう出されてるってことに関して、これをですねひた隠しにするというか、それもちゃんとね議論するってことをこうやらないっていう、まあ、そんなことをやり続けるとですね、世界から信用を失うわけでしょ。で、世界から信用を失ってるからこそ、G7 の中で、差別っていうことに関してしっかりとした、 なんていうのかな、日本としてのですね動きというものをちゃんと指し示さなければいけないといったところって、議長国としてちゃんとやってくださいっていうことが文書として入ってるわけでしょう。でそれか公開されているにもかかわらず受け取っている党の国側はそのことについて、自分から、それが届いているかどうかということに関して言うことに関しては言及を避けるみたいな差し控えるみたいな話をこう言っていて、いやいやその差し控えるも何も事実を答えなければいけないでしょうと。だからもういろんなことがですねあまりにもちょっとこう不透明すぎるということと、それから整合性がないことがですね、ずっと延々とこう語られてきた中で、ね、そしてすんなりとこう予算が通ってよかったよかったって言ってる方たちがいるっていうのはですね、もう本当にちょっとこう許されないなっていうね、あるいはそういうふうにこう思ってる一人ですっていうねことにこうなるんですが、ちょっとこうね、やっぱりこうびっくりすることが多いですね。これからこう日本、今送別会、それからこう歓迎会もずっと続くんですよ。で祭りごともですね続いていくし、海外からも人がこうたくさん来るし、そして規制はどんどんね緩和されていくし、で政治家の方でもですねまたこう感染が確認されたっていう方がこういたりだとか、そういうことを考えるとこれからのこう選挙戦握手をですね復活させたっていうこともこうありますので、4月の9日日曜日ですか、だから8日日曜日まで、8日のですね、土曜日まで選挙戦が繰り広げられると。そして選挙が終わったらまた万歳三唱って人がギュッと集まってですね、縮小という形にこうなるわけじゃないですか。どこまで感染が拡大するのかっていうのが、ちょっとこう今の日本この状況を見るとですね、なかなかこう捨ておけない状況であるっていうことは、心のですね片隅に置きながらですね、なんとか踏ん張っていかなければいけないなところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、どこがですね COVID-19 終わった感がやっぱりこうたくさんあるんですけれども、WHO が言及している通りパンデミックの世界終わってないんですね。で終わってない中でいろんなことがこう起きていくんだけれども、一応ガイドラインとしてこことこことここは押さえておこうということはですね情報としてこう出してくれてはいるんですよ。ところが、そのあたりについては日本は5類へ向けてですね今こうずっとね動いていますので、ちゃんとですねアナウンスメントしないし、国民に対してこう説明をこうしようとしないんですよ。だからこういう大切な情報がどんどんどんどんですね埋もれていって、最終的にですね誰か一番ですね不利益を被っているかっていうと国民なんだよね。何がですね国民の命と健康を守るためって言いながら目の前で起きていることに関して全くその手をつけようとしないのかっていうね、本当にちょっとたかが外れていてって何もこう説明もしないし、予算が通って選挙直前ですよ、投票直前になっていろんなことをですね発表するっていうですね、これだからその国のですねありようを使って自分たちの選挙戦をですね仕掛ける、しかもやってはいけないって言われているロゴの使用に関しても、総理大臣だけ許されるっていうですね、そんなそのやり方がですね果たしてこの日本のですね、政治のありようとして許されていいのかっていうですね、これがやっぱりこう問われなければいけないっていうこう気がしてこうならないんですけれども、なんか予算通過しましたが明日もですね、ここありますのって、どんな風になるのかちょっと見守っていきたいなってところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。